それでは今日は伝道者の書の11章の1節から6節のところを通しまして、人生はチャレンジするために神様が一人一人に賜った、だから人生のチャレンジ精神という題で考えていきましょう。最近はサッカーの選手がヨーロッパに行って、今朝もこんな風に頑張ってるようだって映像が流れていて励まされますね。いやー、体格も違うのによく頑張ってるなーって。またスケートが好きな選手は、方はフィギュアスケートが昨日日本人がなかなか頑張ったということニュースでも流れてましたから、見てがっかりする人はいないと思います。いやー、日本人も本当にこういう時代になったんだなーって。どの世界でも、別にスポーツでなくても、チャレンジして前向きであるという姿は元気をもらいますね。いや、私も頑張んなきゃなというか、前向きでなきゃいけないなというか、皆さん、多くのビジネスマンはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても、実は聖書にどっかで触れている方が日本人でも多いんです。なぜといえば、今日の聖書の箇所に限らないんですが、聖書が私たちに全体として前向きであれと、前向きたれということを教えているからなんですね。今日の伝道者の書11章1節から6節を通し、主に3つに分けてチャレンジということについてそれぞれ考えたいと思いますので、聖書のお言葉11章の一節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなたのパンをずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。やっぱ解説が必要な、昔のお言葉ですから、イエス・キリストがお生まれになったのが約2000年前で、そのずっとそれの昔のお言葉ですから、これだけ読みますと、パンを水に投げるというと、鯉か何かに餌かなんかやるとき、何か観光地でバーッと投げると寄ってくるとか、鳥が寄ってくるとかの連想をしそうですが、これはあなたの手の中にあるもの、例えばパンが、穀物があるならば、それを使いなさいと。そうすると、今すぐ結果が出なくても、あ、鯉が寄ってきたって、そうイメージしても悪くないですけども、例えば3年後、30年後、30年前にああいうふうに手を打っていたことがこんな結果になって戻ってくるのかという人生を聖書は進めているから、目先のことだけ考えないで、どうせこんなのやったって無駄だ、投げるだけ損する、何も使わないで懐に蓄えるだけ蓄えて蓄えて腐っていくんじゃないけどね、じゃなくて、手を打つために、使うために与えられたタラントと、聖書の新約聖書の言葉で賜物ってよく訳されるんですが、これはその賜物は、タラントは、あるいは健康も、あるいは生い立ちも、家庭環境も、もう経験則も全部使うため、使わないで取っておくためではなくて、使うためにあるんですよ。普通にこれを解釈すると、2節の関連で、じゃあご一緒に2節を読みましょう。はい。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるか、あなたは知らないのだから。パンがあるならば、それを7つか8等分するか、多くと少なく分けるかわからないけども、よく使い方に気をつけて、とにかく使いなさいと。で、この解釈は、普通に解釈すると、あなただって今は安穏としておられる、恵まれた状況で、明日は分からない、明日は我が身だと。いやー、あの家庭は二度火事に遭い、一回交通事故に遭い、うちは10年間会わなかったからな、ってホクホクしてる場合じゃない。明日は読めない。その時に、あなたがあの家庭のために、私これだけパンがあるんだけど、半分でしかあげれないんだけど、よろしかったら、とどんなに身に染みるか分からないと。その時にやがてあなたも、うわー、明日は我が身だってね。もう人のこと言ってる場合じゃない。私も同じことになったらどうしようという時に、あの時は本当にお世話様でしたと。あの時これだけね、もう気球の時に、火球の時に、地震が起こった時に、火事の時に、天災の時に、うわぁ、もっと冷蔵庫に入れとけばよかった。だけど一週間買い物してないとこにちょうど来た時に、おにぎりでよかったら10個持ってきました。我が家にあるもの半分でね、お互い様だから助け合いましょうって。 どんなに涙が出るほど嬉しかったかわからない。今度は私がさせていただく番ですって、助けてもらえるかわからないと。まあ、普通に解釈すれば、そのような解釈です。ですから、聖書の中には、福祉というのはもともとキリスト教から始まったという人も多いんですから、何度も言うように、日本では今、孤児院と言いませんけど、孤児の父というのは、お医者さんになる予定だった石井十二という人が、医者の道を捨てて、辞めて、そして、多くの親がいない子供たちを引き取って、まあ、孤児院を始めた岡山の方で、もっと前を言えば、もう絶世の美人だったと言われる、明智光秀の娘の細川ガラシアという人が、本当に信長を殺した人殺しの娘と一生後ろ指を刺されて、これは消えません。自分で選んだ、どの家系に生まれるか自分で選べないんです。もう一生指刺された。もう今で言ったらうつうつとして、その時風の頼りにキリスト教の宣教師が持ってきた教えを、事情を通して聞いて、彼女はどんどん変わっていって、やがてどうなったか、その一つは、彼女はいろんな子供たちの、身寄りのない子供たちの世話をするようになった。その当時は孤児院とか何も言いませんけども、もともとといえば聖書の中に、ね、やもめの世話をしなさいとか、親の世話をしなさいとか、例えば新約聖書のガラテヤ書というところには、ね、善を行うのに、善をするのに相手はいけません。悪というのは疲れるということです。いや、いいことやろうと思ったけど疲れちゃったなって。いろいろやってもね、感謝してくれないから、お父さんにいろいろいいことやってももうやめようかな、いいことって。隣の人にいろいろいいことやっていい関係作ろうと思ったけども、やっても全然変わらないからやめようかなって、ならないように、善をするのに相手はいけませんと。あなた方が失望しないでいるならば、やがて時が来たら、時期が来たら、刈り取るようになるからですという言葉があるんですよね。だから失望しないで、良いことのために私たち生まれたんだから、人をいじめたり、人を妬んだり、憎んだり、憎しみを燃やしてそのために投資をしたり、そんなくだらないことのための命じゃないんだから、もっと意味ある命なんだから、意味あることに疲れてはいけないと。神様が見ているんだから、善をすることに相手はいけません。だって結果がないからと言わないで。時は神様が定めたんだから、春、夏、秋、冬、人生の春夏秋冬、ね、桃栗3年、柿8年、時が来たら必ず実になるから。時期が来たら、あなた方の良い行いの実をあなた方に返ってくる。刈り取るようになっている。そのように定めたのは天の神様だ。これを信じなさいと。もう人生は無意味だ。偶然だ。いい人は恵まれて、私はついてない人生だって。そんな方程式はない。神様がおられて、神様が必ず良きようにしてくださるから、しめしめうまいこと言ったって闇の道はやめた。お天道様というか神様が見ているんだから、神様の見ている前で私たちは良きこと、神様の喜ばれることをいたしましょうとね。まあそういうふうに解釈すると、ここの箇所はね、良い慈善事業をするために、あなたの手の中にあるもので誰かを助けられないですか？誰かのためになるためにあなたのエネルギーを使えないですか？あなたがそんなに体力がっちりして、父親からもらったね、割と骨の太い力のある力持ちに生まれたのは、まあ、相撲取りになるためだ、レスリングをするためだとしても悪くはないかもしれないが、困った人を背負うためだ。目の前のお年を召した人の荷物を運んであげるためだと考えて、そのことをやっておけば、必ずあの人はああいう人だって、あなたが災いが来て困った時に助けられるよ。もちろんこういう解釈が普通の解釈です。だけど、この二節をさらに適用するならば、地上でどんな災いが起こるか、山あり谷あり、どんな人生物語になって、2年後には寝たきりになっているか誰もわからない。わからないのだから、どんな災いが起こるかわからないのだから、よくリスク管理をして、よく知恵を使って、ただ、無鉄砲にむやみにチャレンジするんじゃなくて、ね、パンを、7人か8人に分けておいて、これをだから適用すると、例えば、穀類を使って、もう大々的にね、株式会社作って商売する人がいたら、一層に全部詰め込むと、沈没したらどうするって。昨日まで累々と3年かかって続き上げて、やっと会社がね、子会社になったと思ったら、もういっぺんで借金だらけになる。知恵がない。よくリスク管理をして、だから7層か8層に分けて、3つ座礁したとしても、4層が残ってるじゃないか。まだ5層あるじゃないか。そこから盛り返せるよ、と。もっと現代に適用する人がいたら銀行に当てはめるでしょうね。
いや日本の銀行は世界でも揺るぎなく永遠に潰れないと思ったら、もう数年前からそんな時代じゃないと。だったら自分の家族に、家庭にある銀、あのお金を一つの銀行には知恵がないなと。三つぐらいに分散するか、七つぐらいに分散するか。これもし会社経営してる人が、投資か何かに適用するならば、投資をするときに、一つの国だけ、一つのところだけに集中するというのもいいような悪いような。災いが起こるかわからないのだから。二年後に世界恐慌が来るかわからないのだから。2年後の日本経済がどうだか誰も読めないのだから、チャレンジしないんじゃなくて、チャレンジするときに、じゃあ7つぐらいに小分けにして、8つぐらいに分けておいて、何がどうなっても大丈夫なようによく考えてチャレンジしなさいと。これはいろいろ適用可能なチャレンジ精神のお言葉です。大体我が家もだいぶ古くなってきたんですけど、最初は生垣も何もなかったんです。多分一本千円ぐらいする小さな苗木を、まあ、塀作るの高いからって植えたんです、当時は。今、かえって伸びすぎちゃって刈るのが大変でですね。でもあの時植えたから、まあ今見た目、生垣のようになりました。あの時やんなかったら今も何にもないんですよ。まあうちは柿が食べたいなっつって、ホームセンターから確か柿の木から買ってきたんですよ。桃栗3年柿8年っていうにしては、8年経っても何もならなかったんです。もういっそ切ってしまえって私言ったこともあるんですが、切らなくてよかったですよ。多分10年も過ぎてから、まあ、柿の木っても何年目でなるか、土壌が原因か分かりませんが、とにかくだいぶ経ってからね、いきなりなりだしたんです。去年はダメでしたけども、ほんである時なんか干し柿をいっぱい作って、いや安く買ってきて、まあ途中で切らないで10年以上待ったら、あの時植えてなかったら我が家の干し柿も何も食べれなかったなと。これは植物だけではないですよ。この教会も昔の写真を見ると、原野にポツンと立った、まあ、賛美歌聖歌にある村の小さい教会という、そういう白黒写真の風景だったと思います。その後神様に導かれて、建物が世の森だとか、小高だとか、4つ与えられました。4つ与えられたことによって、あるとこでは子供の働きの合わなクラブがあり、あるとこでは夜の礼拝があり、水曜日も礼拝してみようかって、水曜日も結構集まりますね。建物がなかったらそういうことはなかったんです。あ、やめようか、何もしないでおこうかとしたら、何も広がりがないんですよ。また今はネットの時代ですから、うちの教会でもいつ作ったかじゃあうちでもホームページ作ってみましょうか。ホームページ作ってみたら、その後、じゃあビデオカメラ買ってみましょうかって、失敗したこのカメラは使えないかなと、当初は思ったんです。だけど、だんだんだんだん全部それがネットワークみたいに接続して、今世界中どこででも、この教会の礼拝が聞けるんじゃなくて、見れるし、世界中どこででもこの教会がいたら、そこでパスワードさえ入れれば、修法も読めるし、礼拝の最初から最後まで賛美も全部見たり聞いたりできる。またそこにいろんな手紙っていうかメールがお互いにやり取りもできるように、手を打たなければその豊かさの広がりはなかったんですね。昨日は1年間やったチャーチスクールというほどじゃないかもしれないけど、じゃあいろいろ恵みを分かち合いましょうって短い時間集まったんです。ああ、やっぱりやってみるもんだな、やってみてどうなるかなと思ったけど、教えてる方々もそれぞれ恵みがあったようですし、ご家族も恵みがあったようですし、教会としても、いや、これやってみなきゃわかんないことだった。やってみて悪かったか良かったかって言ったら、いや、やってよかったな、それは最初に想定したものですか？いや、最初に想定したものと違う恵みを、いや、生きてるって実感するためには皆さん、チャレンジすべきですよ。で、私は最近チャレンジしてること何ですかって言われたら、ちょっと妙な話をしますけども、 2,3 週間前なんです。しばらく行ってないなって言って、健康診断もやってないから、ちょっと血液検査に行ったんです。どこも具合悪くなかったんです。これ多分前と同じぐらいかなと思って、多分 2,3 年前と比べてと思ったら、いきなりお医者様がこう言ったんですね。糖尿の家系ですかって言われたんです。糖尿は誰もいないです、うちの家系は。いきなりなんでそんなことをおっしゃるのかなと思ったら、まあ、糖尿に関する血液のところが糖尿の一歩手前ですって言われたんですよ。驚いて、初めて言われたんです、こんなこと。 で、思い当たる節がないわけじゃないんです。別に私は美食だと思ってないけど、美味しいと聞いた店は必ず行くようにしてるんです。それから美味しいものは腹いっぱい食べないと気が済まないっていうタイプなので、これはいいことじゃないとは知ってるんですが、まあ血液も別に普通だし、まあ私の場合はいいんじゃないかなと思ったら、そうに言われたんですよ。でお尻に火がついたんです。これは一歩手前だって言われたらね、家計に誰もいないから、これ私の責任だから、いや、これはね、好き嫌いじゃなくて、食べ物を減らさなきゃいけないと自分で思ったんです。で、今まで何度もやってうまくいかないので、ね、で私は、もしね、関心のある人は有料でお教えします。2、3週間ね、あることを決めてね、だ体重が3キロぐらい減ったんです、2、3週間で。知りたい方は有料でだからお教えしますけど、まあ、こんなもったいぶるほどのことないです。私は何度も挫折しているので、ね、聖書の原則ならやってみようかなと思ったんです。例えば聖書で 10分の1は神様にまず感謝として捧げると、ね、9割しか残ってないから損するってならないよって、絶対何倍も相乗的に祝福されるよってあるから、そうだ、1割の法則でやってみるかと思ったんですね。今まで食べてるものを全部食べるなって言ったらね、一回は食べないけど、次の日に2倍食べちゃうからダメなんですよ。それで、じゃあ1割減らそうかと思ったら、案外苦にならない。じゃあ1割減らそうか。全部朝昼晩のところ、朝昼晩1割ずつ減らすと結構なってくるんですよ。その1割減らすのが1週間で結構なるんですよ。運動も、1日1時間きちんとやりなさいって言われるとね、ストレスになってね、1回できなくなるともうやめたって、こんな何回もなったんです。それで、昨日よりも1割だけ増やしてやろうとね。だからまあ昨日3分やってたの4分やればいいし、まあ大したことないんですよ。それを心がけで言ったらいつの間にか2キロ減り、3キロ減ってですね。今教えちゃったから有料で教えなくなりましたけど、もしこれが成功したら本でも書こうかななんて思ったりしたんですが、まあしかしね、お医者さんに行ってお尻に火がついて、ダメですよ運動しなきゃ。カロリー取りすぎて運動しなきゃこうなりますよみたいに受け取って、そうだ。じゃあチャレンジしてみようかなって、うまくいかないかなと思ったけど、体重計に乗るとね、結果って出るもんだなって、何もしなかったら今頃もっとひどくなってたかもしれないし、私たちの人生はチャレンジしないためにあるんじゃなくて、チャレンジするためにあると。聖書は、私たちは、あなたは今何にチャレンジしますかと振り返って、ああ、2年前あのことやってみてよかったと思うことは何ですかと。10年前から始めたから今こうなってて本当に良かったと思うことは何ですか。それに元気をいただいて、神様が背後におられると思って、あなたの手の中にパンがあるならそのパンを使えと。ただし、よく知恵を使って7人か8人に分けておいて、そうしたら必ず3年後5年後、桃栗3年柿8年じゃないけど、あなたの人生で実を見ることができるでしょうと。さあ皆さん、ところがですね、そうさせない力って強いんですよ。私はこれ、私の解釈では特に日本人に当てはまると思ってるんです。それが3節と4節なんです。でご一緒に3節を読みましょう。はい。雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。特に日本人は無鉄砲ではないです。まあ人によるでしょうけども、よく観察して繊細で緻密です。しかし長所は短所です。ですから、ね、雲の観察ばっかりしてると、随分分厚い雲でね、あれ降り出したら一日止まんない雲じゃないかなと思ってると、農作業をやる予定昨日まで決めたのにやめたってなるんですよ。だっていろいろ推測して連想してですよ、その結果を鑑みて、もう特に計算が得意だと、もうずる寝りになって風でも引いたらもう大変なことになるって言って、じゃあ農作業をしないと、まあ、亀じゃないけど手足がスーッと引っ込んじゃって萎縮しちゃうんですよ。自分で自分にブレーキかけちゃって、やっぱりやめようかなって、傷ついたら辛いし、ね、その結果ああだこうだって言われたら大変だし、我が身に帰ってきたらね、これ挽回するの大変だから、やらない方が得かなって天秤にかけて、やって気づくことと、ね、やらないで傷つかないことと、いや、やらない方、安全策でいこうかなって。私の勝手な解釈だと、割とラテン系のメンタリティの民族はあまり計算しないというかね、それよりも人生はやってみて考えればいいとね、まあ、どっちも長所とどっちも短所が
ね、あると思います。だけど、どちらかというと、日本人はよく緻密だから。また頭も回るし、その先の先の、二つ、三つ先の手まで考えるから、詰め将棋じゃないけども。そうすると、次の一歩が出なくなるということがありはしまいか。また風を見てると、南風や北風ってそんな毎日ないんです。月に一回いるわけじゃないんです。だけど年に何回かあって、そして木が倒れてるのをじーっと観察すると、何年かけて肥料をやって苗木を買ってきて投資をして植えても、このざまだったら本当にがっかりすると。本当に傷つくと。この事業に手を出すのはやめようと。これやって被害を被るのは賢くないからやめようかなって、もう結論決めちゃうんですよ。最初からスイッチを押さなくなっちゃう。考えすぎて。で、4節ご一緒に読みましょう。はい。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている人は刈り入れをしない。まあ、私も、身に覚えがあるし、ね、やっとけばよかったかなって。ああいうふうになるかもしれないけど、ならなかったもしれない。どっちかわからない神様じゃないから、だったらやらないとしないで、やった方がよかったかなって。皆さん、私は、だからこう考えるようにしたいといつも思ってるんですね。人生に失敗はつきものだと。人生に無駄は山ほどあると。ああ、こんなに無駄して損したじゃないかと言わないようにしようと。そういうと全部考えがマイナスになるんですよ。ね、物事を見たときに、まず悪いことから探す。癖がつくんです。癖がつくと板につくんです。その人の雰囲気になるんです。そうすると人はその人に寄りつかないです。っていうのは考え方が全部マイナスだから。マイナスイオンならば、それは健康にいいんでしょうけどね。なんでも悪いことから目について、悪いことあげつらうと、もう全部ね、じゃあ何もやらないのが一番ベストになっちゃうんですよ。そうすると、何か元気が吸い取られていくような、エネルギーがマイナスから一回プラスにね、ゼロに上げないと伸びないような感じがしてくるんです。だから私はなるべく、ね、日本人だからそういう傾向があるわけですけども、しかし、失敗はつきものだと。失敗しないためにやらないよりは、やって失敗した方がはるかにいいと。私たちは一番身につくのは、昨日もチャーチスクールで話したときに、何が本当の学習か勉強かって私も考えたんですけども、まあ、黒板で教科書で教えられたことは頭に入りますが、もう血となり肉となり手足に身につくのは一番いいのは失敗です。失敗するとね、うずくまるんです。寝れないんです。痛むんです。ね、激震が走る。すごくいい、それが。もう最高の教育です。子供が滑り台から怒った。ね、注意しないで階段登ると、こんな痛い目に遭うんだってすごくいいんです。痛いんだぞ、痛いんだぞって100回聞くよりも、親に聞かされて、だから登るな、登るなって言われるよりも、登って落っこってね、ちょっとすりむいてね、ほんで絆創膏貼ってね、ほんで風呂に入れなくてジンジンして、それがすごくいいんです。で、2回目に高いとこ登るときは気をつけるんです。言われなくても気をつけるんです。私たちもいろんな点で失敗すると、あ、年上の人に接するときは、ああいう礼儀を逸しては大変なことになると。痛まないとわからないんです。もしかしたら民主党も野党の時言ってるのと、与党になって全責任問われてやってみるとこんなに違うかと。見るとやるはだいぶ違うんです。聞くとやるは全然違うんです。やってみなければわからない。で、やらないで身につかないよりは、ある程度の失敗をして成長する方がいいんじゃないかなとね。さらに多くの無駄はあった方がいいんです。無駄なくやることに意味があるのではなくて、ほとんどは無駄です。多くの氷山のプロフィールのような無駄があって、その一角に海の上にひょこんと出ている小さな氷があるけど、何倍ものね、人目につかない氷が海の下にあることを私たちは知っています。多くの無駄なことがあって、その1割実がなれば、もう大した成功だと。9割無駄だったから失敗をしたと言わない。多くの無駄があって、一部の実がなるのは、これは人生の方程式だ。それよりも、神様を抜いた方程式で、計算式で頭が回るのは大きな損失だと。私たち日本人はよく頭が先に計算しすぎるので、石橋を叩いて叩いて叩いて渡らない場合が多いので、石橋を叩いてどこかで神様に背中を押されて、だって木が倒れるのを見て、雲が分厚いのを観察して、神様はない、そこには。
それ以上に天高くおられる神様がおられるから、確かにあの雲は確率的に相当降る雨だけども、仮に立たられても垂れ巻いた方がいいと。あるいは、何本かに一本は大事に育ててもこのように命はダメになることを承知の上で、だけど神様がそういうことをチャレンジしていけば、もっとね、この植林の知識も私に与えてくださって、別の賢いやり方もくださるから、チャレンジした方がいいと。方程式の中に、プラスアルファの神様を認めなければいけないですよ、と。まあ変な話ですけども、うちの小さい犬散歩させて、朝の散歩だったんですが、なんかね、あの前足2本が黄色っていうかオレンジになったんですよ。よく花粉がつく時あったんです。ほんで大体お湯でジャーッと洗うと取れないんですよ。何の花粉だろうかなと思う、よくよく考えたらね、あのいつも公園散歩させ、その日はね、ペンキ塗りたてって書いてあったんですよ。ほんで、公園から子供がね、道路に飛び出て、確かに危ないんです。時々1年に1回、誰かが塗るんですよ、あれをね。この線引いてあって、黄色みたいなオレンジみたいな、子供の足みたいな2つぴょこんと書いてあるんですね。うちの犬は多分何を思ったか、前の子供が止まったから自分は止まらないといけないと思ったか、あそこに手足乗せるもんだと思ったか、多分両足乗せたんです、それにね。でも乾いてないペンキがベトーっとついたんですよ。で、私帰ってきて、もう取れないしばらく1週間ぐらいに。だからね、言ったんです、一応ね。あなたは犬だから人間じゃないから、そこね、止まんなくていいよって。一旦停止しなくていいよっていうのは通じないみたいな。今度私が紐引っ張ってそこ寄るなってしないといけないんですけども。しかし、学びました。ああ、そこ乗ると、ベターっとって一週間家の中もね、黄色い足で長靴履いたみたいにしてね。で、ベターっと毛はくっつくしね。しかし、今度は同じ鉄を踏まないように、多分私が、あの犬は考えないと思うから、私が考えると思います。私たちは多くの失敗がありますが、しかし、神様はチャレンジしたらいいですよ、と。ある時ね、旅先で隣に韓国の人がいたんです。で、その、第一ヨハネっていう、英語と韓国語の聖書を読んでたから、あなたクリスチャンですかって聞いたんです。まあ、ご存知のように、韓国はクリスチャンが多いんです。だから聞いたんですよ。東方神起って4人いるらしくて3人がクリスチャンだそうだけど、とか言ったらね、そうだそうだとか言って、いろんな話したんですけども、ね、その人がね、いや、韓国は、まあ大体2人に1人ぐらいクリスチャンだし、今の大統領もクリスチャンだしね、いっぱいクリスチャンがいるとこういうんですね。だけどその人が言うには、本当のクリスチャンは2割だって言うんです。本当のクリスチャンって何って。例えばその人の言ってる教会は、ソウルじゃなくて、地方なんですけど、2000人もいるんだそうです。その町で一番大きい教会だそうです。牧師が6人ぐらいいるって言ってたかな。ね、で、まあ、たくさん礼拝してるんだけど、2割ぐらいの人しかね、目がパチッと開いてね、礼拝一生懸命してないってこと言うんですよ。いや、8割寝てるって言うから、そんなあるかなと思ったんですが、寝てるか別のこと考えてるって言うんですね。別のこと考えてたら頭の中までこの人わかるのかなと思って、私もこれ危ないな、別のこと考えてると見透かされるかなと思ったりしたんですけどね。まあとにかく2割の人が、で、私はその2割に入りたいと言うんです。まあ若かったから、いや、大した心がけですねって。で、私は日本の牧師なんですって話してね。そしたら、じゃあ教会のホームページを教えてくださいなんて言われたんでしたけれども、その人に言ったんですよ。いや、韓国は今経済が、人口が少ないのにみるみるぐんぐん日本を追い抜いてね。サムソンとか、車もね、もう本当に世界中どこ行っても大したもん、サッカーは強い人、こう言ったんですよね。いや、本当に思ったから言ったんで、ちょっと持ち上げたんです。そしたら彼がこう言ったんです。何言ってんだってね。私たちはまだまだね、日本に憧れてるって言うんですよ。韓国は経済がぐんぐん躍進してるって言ったって、一人一人の生活は、ね、日本と比べたら全然だと。日本の経済力を少なくとも僕はね、羨ましいと思ってると。それから日本のサッカーはね、この間アジアカップで韓国に勝ったけど、面白いしね。日本のサッカー、本田選手ってね、パクチソンっていう今、世界的に有名な人よりも上だとか、その人言うんですよ。日本のサッカーなかなかいいじゃないかと。皆さん、そう言われて、私は日本人だから、悪い気はしなかったんですよね。いや、そうかもしれないと思い出したんです。日本もなかなかいい国で、日本のサッカーはなかなか良くて、日本の経済はね、だんだんだんだん斜陽だって言う人もいるけど、なかなかそれでもね、自力はあるし、日本の食べ物は美味しいと言われるし、日本の食は安全だとも言われるし、日本の製品はほとんど完璧に、その道その道で近いと言われるし、なかなか自力のある大した国に住んでるのかなと。皆さん、日本の国にいると、 何度も言いますけども、ステレオタイプで日本はダメだ、もう斜陽だ、未来は暗い、あなたの来年はもっと大変になる、家族ももっと大変になるって、もうそれ朝からバンバンマスコミに聞かされてるとですね、もう洗脳されてしまって、もう考えがおのずと暗くなって、何か悪い要素を取り上げていくようなね、その時外国の人から何言ってんだって、あなたの国は素晴らしい、スポーツもそれから食べ物も経済も本当に素晴らしい国に住んでますよって、そうだなって、皆さん私たちは下手するといろいろと鑑みて計算して観察しすぎて、神様抜きの方程式でダメだと最初に結論しちゃいがちなんですよ。しかし聖書はそうじゃなくて、神を信じて神様があなたの背中を押すんだから、とにかく一歩進みなさいと、それが五節と六節なんです。それではご一緒に五節に進んで聖書の言葉を噛みしめながら読みましょう。はい。あなたは妊婦の同様、風の道がどのようなものかを知らない、そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。ここ大事ですね。見えないものは信じない、だから神は信じないって普通嘘吹くんですが、それは逆さの発想ですよと。見えるものが全てだったら味も素っ気もないと。能力ある人がぐんぐん伸びて、能力ない人はそれで終わりって、もう最初から結論決まってる。そんなね、結論ありのレースみたいな人生じゃない。人生はもっと不可思議で、背後に神様がおられる神様の御業をまず大きく認めなさい。大体、見える人間の地上の営みにおいても、例えば、胎児がお母さんのお腹に宿って生まれるという、そのことすらね、もう神秘そのものでしょう、と。もちろん我が子なんですけど、お母さんが自分で宿して自分で生み出した子かもしれないけれども、いや、お母さんは自分のお腹の中で自分の手でね、お腹に手突っ込んで組み立てたんですかと、目と鼻と耳間違いなくつけたんですかと、何も知らない、知らないうちにどなたかの廃材によってお腹の中で赤ちゃんが仕組まれて成長して、目が、そして鼻が、耳が、うちの娘が今お腹に赤ちゃん宿してて、病院に行ったら今レントゲン、エコーか何かで赤ちゃんの形がだいぶ分かって、私たちの頃よりだいぶ画像が良くて、それを写真で撮らせてくれるんだか、データをくれるんだか、それをメールで送ってきたことがあるんですね。お腹の中にいる赤ちゃんのおぼろげなものだってきたんですが、もうびっくりしました。手足はなんとなく分かるんですよね、最初の頃だから。そこに赤い目の玉二つついてるんです。鼻と口と耳もついてたかな。それどうも娘が後で勝手にくっつけたみたいなんですけどね。お腹の中で赤い目と鼻と耳って、私最初びっくりしてですね。こんなに目がくっきりした赤ちゃん見たことないと思って騙された。自分であれくっつけるんですね、あれに。お医者さんからもらってきた自分のお腹の赤ちゃんの、なんとなく足、これ足かな、手かなと。顔だけくっきりしてるんですよ。目鼻口がこんなに開けして、なんだこれは、びっくりしたってメール返したんですけどね、皆さん。お腹の赤ちゃんが、自分お母さんだけど、お医者さんにこうなってますよって言われなければわかんないですよ。それは、ね、わからないこと、山ほど囲まれて、ごくごく一部のことしかあなた見えてないし、聞こえてないし、情報として入ってないと。ね、それが人生の現実だということをまず大きく認めなさいと。ね、神を信ぜよと。多くの私たちの知らない、預かり知らない全知全能の方の御手の中で私たちは息づいてない。右がいいか左がいいか、真ん中の道の選択がいいか、今がいいか明日がいいかと考えてるとね、そこに神様がおられるんだ、だったらこの道は先が読めないからやめるとするか、神様がおられるから行くとするか。さあ、結論は六節なんです。ご一緒に六節を読みましょう。はい。朝のうちにあなた風を負け、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。これが締めなんです。これがチャレンジについての、これしかないんです、解釈は。結論はこれ以外にないんです。これもあるけど、あれもないはないんです。聖書は、やるために来てるんだと。例えば、30代は確かに、まあ、ある面で平等です。時間、1日24時間。ね。30代は、みんなに1回しかないです。
巻き戻してフィルムやり直しはありえない。40代も1回しかないんです。その時にしかできないことがあるんですね。さっき飛ばしましたが、今読んだ古説には風の道がどのようなものかも知らないです。私たちは風っていうと、ここに住んでると大熊は風が強いのか、常磐線は風に弱くて JR が止まるのか、風をよく考えさせられます。以前の街道は大風で年に1回ぐらい何回か屋根の屋根材が飛んだことがあるし、今回新しい街道の自転車置き場を作ったし、それから教会の車を乗せる屋根もカーポートもつけたんですが、もう私の素人の発想では、カーポートはコンクリートの建物のすぐ隣だから、大風が吹いても以前のようにバカッと剥がされないんじゃないかなと思ったんですが、剥がれました。私の心配は、素人考えたら、この自転車置き場はもう真正面から風が来るから、いやー、これはホームセンターから安く買ったけどもね、立ちどころに春一番とか吹いたら、いぶきおろしが吹いたら持っていかれるんじゃないかなと思ったら、びくともしないんですよ。で、一回剥がれた時に業者さんに来てもらって、なんでこっちが剥がれなくて、なんで半分建物に隠れてるこっちがって言ったら、いや、風の道っていうのはね、そんな単純じゃないんですって。片側に壁があると風がどっかから入って、ここでぐるぐるぐる回ったりするんですと。で、大体ここには椿の木があるでしょって言われたんです。え、椿と自転車機は関係あるの？で、ここは後ろがね、塀になってないから、風がそのままスーッとね、抜けるし、椿の木が、まあ一つの防波堤じゃないけども、そこで風の道がね、微妙に変わるからね、風の力の、かかる力が違うんですよって、へぇ、風の道って素人考えで見た目と随分違う流れになるんだなぁ。聖書は昔ね、風の道すらあなた方読めないって言ったの。それを自分が神様のように、自分は知恵者だみたいに、自分は全部先々読んで自分の思い描いた通りになると信じることがそもそも間違ってると。あなた方は神様に許されて、その健康と、また黄色人種として、100年前じゃなく江戸時代じゃなく、この時代にこの家系で置かれたものとして、神様を信じて、神様が背中を押すから、朝に言うにやらないんじゃなくて、やれ。30代にできることをしなさい。50代にしかできないことをしなさい。80代で初めてできることをしなさいと。神様は私たち、朝に言うに、二つとも台無しになったら悲しすぎるから、傷つかないための人生だから、何もしないって閉じこまってうずくまっているならば、何のために呼吸してるか、何のための健康か、何のための賜物か、何のための命か。神様を信じるならば、ちょっと怖いけども、リスクもあるかもしれないけど、思い切って飛べと。皆さん、私、動物のテレビ番組が好きで、あると大体見るんですけど、巣立ちの時ってやっぱ見てても怖そうですよ。高い木の上に巣があって、ひな鳥が今まで養ってもらって、まあ、ほぼ8割方親と同じぐらいの大きさになった時に、いつかは飛ばないといけないんです。だけど今まで飛んだことのないから、飛んだことのないところ地面に向かって落っこちるようになったら、よほど怖いと思いますよ。ある時は親鳥がせかしてね、落とすようにする時もあるんですよね。力道山というカリスマ的なプロレスラーが昔いたんでしょうけども、戦後の日本を非常に沸かせたと思うんですが、力道山は自分の息子だからなんでしょうが、スキーをするときね、スキーについてああだこうだって講釈を垂れることをせず、いきなりね、スキングス履かせて上からね、緩やかなとこなんですよ、いきなり突き落とすんじゃないか、背中ボーンと押してね、もう滑らせたと、よほど怖かったと思いますよ。まあ、とにかくスキーはああなんだこうなんだって100も200も知識を得て、机上の空論みたいにするよりは、100分は一見にしかずだと。まずね、こっから上から下にね、これ滑るんだからね、滑るってこんな感じだと、やってみろって言ってね。昔漁師は子供に水泳を教えるときには船に乗って、そこからとにかくね、突き落としたと。もう突き落としたら海の海水は飲むし、もうジャブジャブバシャバシャして、これもうダメだって力抜いたらプカーッと浮いて、海は浮くんだぞと、ね、これ黒板で教えても分かんないから、こうやって浮くんだぞってね、そこからスタートしたと。まあ、神様はそのようだとは言いません、言いませんけれども、朝に夕に種をまけ、私たちはね、二つ失敗したらね、私はどんだけ傷つくか分かりませんと。いや、そこは信仰でしょと。だから教会来てるんでしょと、ね、あの人と私の関係が全てじゃないでしょ、その上に神様がいるでしょ、だったらちょっとリスクがあるかもしれないし、正直言って怖いけども、思い切って一歩、ね、飛び降りてみましょう、ね、スキーやってみましょう、
水の中に飛び込んでみましょう。神様が背中を押してください。ですから私だいぶ前に南米に行った時に、カナダから隣の席に座った女性の方が日本人だったので、私は結婚して何年になるんだけど子供を産もうか産まないか迷ってて、多分産まないと言うんですね。どうして産まないんですかって言ったら、いや子供が不良になった、そして親に歯向かったっていろんなニュースを聞くと怖くなるし、それから教育費はどんどん上がるっていう、家計が大変になるっていうニュースも聞くから産まない方がいいんじゃないかと思ってって言うから、いやこれは、ね、少子高齢化してしまうと思って説得して、ね、そういうこともあるかもわからないけども、そうなるかもわからないけども、ならないかもわからないし、なるかもわからないことを想定して子供はいらないかなと決めないで、ね、これは思い切ってね、子供を産める時があったら、子供が許されるんだったら思い切って産んだらいいと思いますよってアドバイスしたことを覚えております。ちょうど今日は教会の総会の日なんですが、まあ、いくつかのことを書きましたけど、チャーチスクールにしてもそうでしたが、やってみなきゃわかんないことは多いんです。やってみなきゃわかんないこと、もしうまくいかなかったらってあんまり考えすぎて、やらないよりもやってみて失敗がしても勉強することと、多くの村がやがてより集まって全然違う発想になって別のものがドカーンと与えられる可能性も、やっぱり人生にはまた教会にもあるんじゃないかなと。今年我が家で嬉しいことはシクラメンを買わなかったことです。どうして買わなかったかというと、去年どっかで安く買ってきたものを何の肥料も与えずに、日が当たるところにただボンと置いといて、たまに気がついたら水をやっただけなんです。で毎年そうやってあんまり咲かないんです。 2,3 本咲いてやっぱり売り物と違うけど、まあ見れるから飾っておこうかな。ところがね、今年に限ってはもうみるみる咲いてですよ。まあ私が商売人なら300円ぐらい出して売れるんじゃないかなと思うぐらい、ね、大体同じ高さでね、これ去年のやつ何の肥料もやらない、わかんないもんだな。私の見立てでは多分 2,3 本で長さも違って、ちょっと物悲しく咲くシクラメンもいいかなっていうぐらいかなと思ったら、いやこれ売り物と遜色がないと、私はそういう結論を見通せなかったんです。私たちは神様じゃないんです。神様が私たちの人生を仕切っておられるから希望があるんですよ、ね、何度も歯医者さんに行って星野富弘さんの死をじーっと見たという話をしました。群馬県の星野富弘さんは体育の先生で首の骨を折って寝たきりになって、母を呪い、命を呪い、人生を呪い、だけど神を信じて口で絵筆を持って草花の絵を描いたり、口で字を書く練習をして、まあ、透明度の高い詩を書くようになったと何度も紹介しました。その詩の中にね、何度か紹介しましたけど、星野さんは動けないんだから、自分が植物だとは言わないけども、私の見立てでは星野さんだからの詩かなと。まあ、窓際かどっかからじーっと見てるとね、動かない木が人間のように見えたりすることもあるし、私山形の蔵王の樹氷が人間のように見えることもあるんですが、星野さんならではで木を見てると友達みたいに見えると。木はなんで俺はこんな場所で生きなきゃいけないんだと言わない。種が落ちたらそれは絶壁であろうと崖っぷちであろうと川のギリギリのとこであろうと、とにかく置かれた場所であの人は恵まれて私恵まれてると一切言わない。とにかくあなたはここなんだと言われたらそこでどうやって精一杯枝ぶりを伸ばして葉を茂らせ実を鳴らせて、私ここに存在しました、生きておりますというかのように、星野さんももう首の骨を折って動けないから、ここの部屋に5時間いてねったら動けないですよ。動けない自分がなんで俺は人のように外に出れないんだと言わないで、木を見てると自分で選ぶ場所を、生きる場所を選べず、自分で場所を変えることもできず、しかし置かれた場所で許された高さまで精一杯生きようとしているって共鳴するんだと思いますよ。私たちは体が動く人が多いかもしれませんが、同じだと思います。あの人のようではない、この家庭のようではないという必要はない。私たちはどうして白人じゃなかったという必要もないし、どうして50年前じゃなかったという必要もない。置かれた場所で、許された高さまで、この生い立ちで、この家庭の中で、この性格で、この能力と与えられたものを、あとはどうやって使うか。精一杯使うか、ね。素晴らしい音質でまっすぐに伸びてる木も美しいかもしれませんが、
手が入れられている木も美しいかもしれませんが、誰も顧みない山の上の、池の、淵でですね、こんなとこに種が落ちて、もうほとんど水面と垂直にずーっと生えたかと思ったら、その後直角にぐーっと伸びて、いやー、紆余曲折、風雪の中でこの木は生きてきたんだなーって、味があるなーっていうのも悪くないんですよ。だから大河ドラマでも何も秀吉とか信長とか徳川家康ばかりが人生ではないんです。山の石和豊もいいし、また直江兼続もいいし、みんながドラマですよ。私たちは一人一人、あなたの置かれたところで、あなたの能力賜物を最大限に神様に与えられたものとして活用して、あとは崖っぷちなら崖っぷちも美しいし、平地なら平地でも美しいし、あなたなりのチャレンジ精神で、リスクも恐れもあるかもしれないけど、神様が背中を押してあげるから、思い切って飛んで、あとはね、ああ、私の想像した通りになるんじゃないかと決めつけないで、神様がいるから、もしやして思いもかけない結果が出るかも、希望がある。相乗効果的に神様がこんなことを見せてくださったと期待して前進したいと思います。じゃあご一緒に11章の一節、いろいろと適用して読めそうな昔の聖書の言葉、一節の勧めを読みましょう。はい。あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になって、あなたはそれを見出そう。飛びまして、6節読みましょう。はい。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけ。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。ピアノを弾いていただきます。しばらくピアノを聴きながら黙祷をいたしましょう。そして今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。今日の聖書の言葉を私たちに適用するとすると、この点においてチャレンジしなさい。このことは思い切って前進しなさい。ただし船を7艘か8艘に分けるように、よく知恵を使ってリスク管理もしながら前進しなさい。神様はお一人一人に今朝どのようにチャレンジしておられるでしょうか。また私たちの心の中にはいつも恐れがあります。恐れが神様の座にとって代わって私たちを金縛りにし、手も足も出させないようにすることがありますありますけれども、私たちはその殻を破って前進することができます。神様がおられるから大丈夫だ、神様が共に住まれるから何とかなる。私たちの職場に、私たちの学校での生活に、家庭に、人間関係に、今日の聖書の言葉を適用いたしましょう。私が一言ずつお祈りをいたします。お祈りを捧げたいと思われた方、私の後に続いて神様に向かって心からお祈りを捧げましょう。お祈りします。天のお父様、あなたを信じます。あなたを信じて踏み出します。私の心から恐れを取り除き、勇気を与えてください。神様が与えてくださった健康や家族や賜物を改めて感謝します。 十分に用いて実がなるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。